おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。 Can I buy your KV cache? Can I buy your KV cache? というタイトルの論文が話題になっているんですよね。キャッシュを買うってどういうことなんですか？
これはですね、 LLM、 つまり大規模言語モデルが文章を生成するときに計算の途中結果を一時保存しておく仕組みがあるんです。それが KV キャッシュと呼ばれるもので、この論文はそれを他のユーザーに売り渡せないかという経済モデルを研究しているんですよ。
え、途中の計算結果を売るんですか？なんだかちょっと不思議な感じがしますけど、それって何がいいんですか？
例えば同じ長い説明文をプロンプトの冒頭に毎回貼り付けて使うケースって多いんですよ。その部分の計算を誰かがもう済ませていたら、また一から計算し直すのはもったいないですよね。その計算済みの結果を使い回せればコストがぐっと下がるんです。
あ、そういうことなんですね。同じ宿題を何人もがバラバラに解くよりも、一人が解いた答えをみんなで使い回す感じですね。でもそれが売買になると業界にはどんな変化が起きそうですか？
キャッシュを一種の資産として扱う考え方が広まると、推論サービスの価格競争が起きたり、新しいビジネスモデルが生まれたりする可能性があるんです。 LLM 推論の市場構造が変わるかもしれないっていう点で、なかなか面白い視点の論文ですよね。
続いてのニュースです。インターネットがつながっていなくてもAI のコーディング支援が使えるという話題ですね。
これはですね、 Mac のパソコン上にコードを書いてくれる AI を丸ごと入れてしまうという内容なんです。 LlamaCPP というソフトを使って LLM、 つまり大規模言語モデルをローカルで動かす構成ですね。
え、 AI ってクラウドにあるものじゃないんですか？自分のパソコンに入れられるんですね。でもそんなに重くないんですか？
以前はスペック的に厳しかったんですが、 LlamaCPP の進化でかなり現実的になってきたんです。今回紹介されている構成では GEMA426B や QN335B というモデルが使われていますね。
ほう、モデルの名前がいろいろあるんですね。それにしてもなんでわざわざオフラインにしたいんですか？クラウドの方が便利そうなイメージがありますけど。
一番大きいのはセキュリティの懸念なんです。業務コードをクラウドの AI に送ると情報漏洩のリスクがありますよね。それからネット環境が不安定な現場で作業するエンジニアにとってもローカルで動くのはすごく安心感があるんですよ。
なるほど。コードって確かに企業の機密情報が入っていたりしますもんね。オフラインで使えるなら選択肢として知っておく価値がありそうですね。
まさにそこなんですよ。クラウドか自前かという選択肢が個人開発者にも現実的に広がってきたってことですね。
さて、お次のニュースなんですけど、 AI でアプリを作る時の見た目問題についてなんです。 AI に作ってもらったアプリってなんか垢抜けない感じになりませんか？
あの感じ、わかりますよ。機能はちゃんと動いているのに、画面がどこか雑というか、素人っぽくなってしまうんですよね。フロントエンド、つまりユーザーが実際に目にする画面の部分は、AI が生成するのがすごく難しいんですよ。
え？ AI でもそういう苦手分野があるんですね。デザインのセンスみたいなものが必要になってくるんですか？
まさにそこなんですよ。今回の記事を書いた方も、自分にも AI にもセンスがないとはっきり認めた上で、それでも許容できる見た目に近づける小技を見つけたそうなんです。完璧を目指すんではなくて、 不快ではないレベルを目標にするという考え方が面白いですね。
ほう、不快ではないレベルですか。なんか逆に現実的で、個人で開発している人には刺さりそうな話ですね。そういうノウハウって、これから広まっていくんでしょうか。
ええ、まさにその流れが来ていると思います。AI でコードを生成するツールは増えていますが、使える品質にするにはどうするかという実践的な知見の共有がこれからどんどん活発になっていくんですよ。完成度よりも生産性を重視する。個人開発者にとってはすごく大事な視点ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ビットボードというサービスなんですけど、AI ツールからダッシュボードが作れるっていうので気になりました。
ざっくり言うと、AI チャットで分析した結果をそのままダッシュボードとして保存できるサービスなんですよ。チャットで終わらせずに資産として残せるっていうのがポイントです。
あ、それって地味に助かりますね。AI に分析してもらっても、結果が会話ログに埋もれちゃうことって多いですよね。
まさにそこなんです。チャット履歴を遡って、あの分析どこだっけってなる、あの問題を解決しようとしているんです。データの接続設定やクエリ、つまりどうやってその結果を出したかという手順ごと保存できるので、再現もできるんですね。
わあ、それは知りませんでした。再現できるのは便利ですね。チームで共有もできるんですか？
ええ、そうなんです。作ったダッシュボードをそのままチームに共有できる機能も備えていて、組織全体で分析結果を使い回せるようになっているんですよ。ビジネスインテリジェンスツール、いわゆる従来のデータ可視化ツールとは違う、AI ネイティブな新しいカテゴリーとして注目されているんですよ。
おー、AI で作った成果物をそのまま業務に活かせるっていう流れ、これからもっと広がりそうですね。AI チャットで分析してる方は一度試してみる価値がありそうです。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですな。こちらの話題です。Apple がフォントの内部コードを Swift で書き直したというニュースです。フォントのコードを書き直すというのが正直ピンとこないんですけど、これはどういうことなんですか？
ですね。True Type っていうフォントの規格があって、モナコといった私たちが普段目にしているフォントもこの規格で作られているんです。そのフォントをきれいに表示するための補正処理を Swift で作り直したっていう話なんですよ。
わあ、普段使っているフォントに関係する話だったんですね。でも、補正処理って何を補正しているんですか？
低解像度のディスプレイってドット数が少ないので、文字の輪郭がギザギザになりやすいんです。それを滑らかに見せるための調整処理をヒンティングって言うんですけど、その部分のコードを書き直したわけです。最近は高解像度のディスプレイが増えてきたので、役割は変わりつつあるんですが。
あ、そういうことなんですね。でも、なぜ今 Swift で書き直す必要があったんですか？もともとは別の言語で書かれていたんですか？
もともとは C というかなり古くからある低レベルの言語で書かれていたんです。Apple は Swift をアプリ開発だけではなくて、OS 内部の基盤コードにも使い始めているんですよ。Swift の方が安全に書けて、後から修正もしやすいので、その実力をシステムの深いところで試しているってことなんです。
なるほど。フォントのような長年動いている仕組みでも成功したとなると、他の部分にも広がっていきそうですね。エンジニアの方にとっては、参考になる事例なんですか？
まさにそこなんですよ。古い C や C++ で書かれたコードを Swift に移行したい場合、 どう進めればいいかって難しいんです。アップルが実際にやってみせた事例は、他の開発者や OSS コミュニティにとってもすごく説得力のある参考になりますね。
ラストはこちらのニュースです。UEFI HTTP ブートという話題なんですけど、ケンさん、これはどんな技術なんですか？
簡単に言うと、サーバーをネットワーク経由で起動する仕組みなんです。これまでは PXE という方式が長年の標準で、データセンターなんかで広く使われてたんですよ。ただ、設定がすごく複雑で、しかも通信が暗号化されていないっていう弱点があったんです。
え、暗号化なしなんですか？それってセキュリティ的にすごく心配ですね。
おっしゃる通りです。署名もないので、通信を改ざんされるリスクがあるんですね。そこで注目されているのが、UEFI HTTPS ブートです。HTTPS、つまりウェブサイトでも使われている暗号化通信を使って、OS を起動できる仕組みなんですよ。
あ、そうなんですね。普段ブラウザで見ている鍵マークのあの仕組みが、サーバーの起動にも使えるようになるってことなんですね。大規模なサーバーをたくさん管理している現場だと、これは結構大きな変化になりそうですか？
ええ、まさにそこなんですよ。特にベアメタルプロビジョニング、つまり何も入っていない素のサーバーに OS をまとめて配る作業では、セキュリティと運用コストの両方が改善できるんです。今回の記事では、KiemOVMF という検証環境を使った導入手順も紹介されているので、まず試してみやすい内容になっていますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。